皆さんこんばんは。ゴスペルアワーの時間です。
今年最後のゴスペルアワーになりましたね。
12月はクリスマスの月ですから、今日はクリスマスについてのお話をしたいと思います。
クリスマスまでの4週間をイエス・キリストの誕生を待ち望む対抗節、アドベントと言いますよね。
アドベントと聞くと、なんかお昼弁当とか海苔弁当とか鮭弁当とか連想しちゃいますね。
出た出た、親父ギャグ。それはそれとして、クリスマスというとお父さんはどんな思い出がありますか？
僕が小さい時のクリスマスの思い出はアイスクリームのデコレーションケーキですかね。イエス・キリストの誕生を記念する日がクリスマスだということよりも、大きなアイスクリームをたくさん食べる日ということが楽しみでしたね。普段は小さなカップのアイスクリームしか食べれないのに、クリスマスの時だけは特別に大きなアイスクリームのケーキが食べれることが嬉しかったですね。
嬉しそうに食べてる子供の頃のお父さんが目に浮かぶようですよ。それで今日はクリスマスのどんなお話ですか？
それでは今日はアイスケーキのアイスの3つの文字を使ってクリスマスの意味をご一緒に考えてみたいと思います。
え、アイス？今日はアイスにこだわるんやね。
クリスマスにはおなじみのクリスマスツリーのてっぺんには必ずお星様が飾られています。キラキラ明るく光るお星様はアイスの3つの光を私たちに教えてくれます。第1にアイスのアは愛の光のアです。イエス・キリストは私たちに愛の光をもたらすために生まれてくださいました。
神はその一人子イエス・キリストを人間の姿をとってこの世に来させ、私たちの身代わりに死なせることによって私たちを救ってくださった。そのことによって私たちに対する神の愛がはっきり示されたと聖書に書いてありますね。
イエス・キリストは私たちに愛の光をもたらすために生まれてくださいました。私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださることによって、私たちが神様に愛されていることを教えてくださいました。
1982年1月、川も凍りつく寒い日に、アメリカで飛行機が離陸に失敗して川に墜落するという事故が起きました。全員死亡かと思われましたが、奇跡的に6名だけが凍りついた川の中で水面に浮かんでいる飛行機の残骸につかまりながら救助を待っていました。凍りつく冷たい川の中では20分以内に助けないと死んでしまうと言われています。
やがて救助のヘリコプターが到着してロープを下ろして最初の一人を救出しました。ヘリコプターは戻ってきて二人目の人ウィリアムさんの前にロープを下ろしました。するとなんと彼は自分の近くにいた女性にそのロープを譲りました。二人目の人を川岸に運んでからヘリコプターが戻ってまたウィリアムさんの前にロープを下ろしました。すると彼はまた近くにいた別の人にロープを譲りました。ヘリコプターからはもう一本のロープが下ろされました。
しかしウィリアムさんはそのロープをつかむとまた別の人に譲ってしまいました。3回目ヘリコプターが戻ってきた時にはウィリアムさんの姿はありませんでした。冷たい氷の川の中に沈んで亡くなってしまいました。
ウィリアムさんはクリスチャンだったそうです。そしてこのあとすぐ結婚することが決まっていたそうです。彼が信じていたイエス様の愛が彼にあのような行動を取らせたのだと思いますと婚約者の女性は語っていました。
人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていませんとイエス・キリストは教えられただけではなく、その言葉の通り私たちのために身代わりとなって十字架で死んでくださることによってその愛を身をもって示してくださいました。
それでは今日最初の賛美歌、賛美歌121番、まぶねの中にを森山良子さんの歌でお届けします。2番目にアイスの意は命の光の意です。イエス・キリストは私たちに愛の光とともに命の光をもたらすために生まれてくださいました。
命の光ですか？
どんな状況の中でも命の光にあふれて生きる力、命をイエス・キリストは私たちに与えてくださいます。これもアメリカの話ですが、ボブ・ウィーランドというクリスチャンの方がいます。大学生の時にノーヒットノーランを3回も達成するような有望な野球選手でした。大学卒業後は大リーグで活躍することが期待されていました。
しかし、当時ベトナム戦争に兵士として派遣されました。そしてそこで地雷を踏んで両足を失ってしまいました。アメリカに帰ってきましたが、野球選手として活躍する夢は失われてしまいました。
しかし彼は諦めませんでした。両足がなくてもできるスポーツはないかと探したところ、パワーリフティングというスポーツがあることを知り、パワーリフティングのトレーニングを積みました。そしてある大会に出場し、当時の世界記録137キロを持ち上げることに成功しました。
しかし、なんとパワーリフティングのルールには靴を履いて競技をすることと書いてあったために、両足がなくて靴を履いていなかったボブは失格となり、世界新記録も無効、金メダルも剥奪されてしまいました。
しかし彼はまだ諦めませんでした。神様はこの道を閉ざされたが別の道を開いてくださるに違いないと信じました。そんな時、癌のために片足を失った青年が片足だけでカナダ大陸を横断しているという話を聞きました。ボブさんは、自分は両足がないが両腕だけで拳だけで歩くことができるとトレーニングを開始して、アメリカ西海岸から東海岸まで両手の拳だけで歩いて横断するということに挑戦しました。 そして3年8ヶ月かかってアメリカ大陸を横断しました。アメリカ大陸横断中、彼は行く先々で講演をしました。両足を失っても命に輝いて生きる彼の話を聞いて、また彼の生き様を見て350人以上の人々がイエス様を信じたそうです。
イエス・キリストは言われました。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
どんな困難な状況の中でも命の光にあふれて生きる、命の光をもたらすためにイエス・キリストはこの世に生まれてくださいました。
それでは今日2曲目の賛美をお届けしましょう。ワンダフルギフトという歌です。
森ゆりさんの歌でお届けします。
最後に3番目のアイスの巣は何でしょうか？
アイスの巣は救いの光の巣です。イエス・キリストは私たちに救いの光をもたらすために生まれてくださいました。
芥川龍之介の作品に雲の糸というお話があります。神田田は生前は人を殺したり家に火をつけたりいろいろな悪事を働いた大泥棒でした。そのため地獄の底に落とされてしまいました。しかし生涯で一度だけ良いことをしたことがありました。それは小さな雲を助けたことでした。
ある日極楽の蓮の池を歩いていたお釈迦様はこの神田田が雲を助けたことを思い出し、できるなら地獄の底から救い出してやろうと考え、一本の雲の糸を遥か下にある地獄へ下ろしました。
極楽から雲の糸が降りてくるのに気がついた神田田は、 雲の糸を伝って地獄から何万里もある極楽へ登り始めました。ところがふと下を見下ろすと数限りない罪人たちがまるでアリの行列のように何百何千と自分が登った後を一心によじ登ってくるのに気がつきました。
このままでは糸は重さで切れて落ちてしまう。そこでカンダタは、こら罪人ども、この雲の糸は俺のものだぞ、降りろ降りろとわめきました。その途端、雲の糸はカンダタのぶら下がっているところからぷっつりと音を立てて切れました。あっという間にカンダタは再び地獄の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。
私たちも自分だけが地獄から抜け出そうとする身勝手な無慈悲な心があるのではないでしょうか。
そんな私たちを救うためにイエス・キリストはこの地上に生まれてくださいました。
聖書の言葉、神は実にその一人子をお与えになったほどに世の人々を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためです。
今日はアイスケーキのアイスの3つの文字を使ってクリスマスの意味をお話しさせていただきました。
クリスマスは神様が愛の光、命の光、救いの光であるイエス・キリストを私たちに与えてくださった日なのですね。
さて、クリスマスというとクリスマスプレゼントという言葉がすぐ思い浮かぶのではないでしょうか。ここで今日3曲目の賛美、プレゼントという曲をお届けしましょう。歌っているのは私たちの娘の友人サムエルさんです。
大人になればいつも同じ日々、夢見る心はどこへ、恋人たちは素敵な日を過ごすのかな、愛する家族がいれば楽しいのかな、聖なる夜本当の意味を知らなけりゃ、あの頃の輝きはもう取り戻せない。この日イエスが生まれた、僕を愛しているから、イエスが僕のそばにいてくれる、いつでも夢でも飾りでもない、消えることない輝き、美しく降り積もる雪より素敵なプレゼント。僕は変わった、イエスが くれた愛の故、イエスは僕のため生まれ、そして死なれた。ひとときの愛じゃなく色褪せない愛がある。美しく彩られた街の景色よりも素敵な贈り物を今感謝の心で受け取ります。今年もクリスマス新しい始まり。
今日最後にもう一つだけアメリカの黒人の少年のお話を紹介したいと思います。あるアメリカ人の牧師が大きな会社を経営しているお兄さんから高級な車をプレゼントしてもらいました。牧師がその車で街に出て、ある通りに車を止めていると、黒人の少年が車に近寄って、車をじろじろ覗いていました。そして男の子は牧師に向かって、これおじさんの車？と聞きました。
そうだよ、おじさんのお兄さんがお金持ちでこの車を僕にプレゼントしてくれたんだよ、と答えると少年は言いました。
羨ましいな、僕も大きくなったらこんな車をプレゼントできるような大人になりたいな、と言いました。牧師はびっくりしました。僕もこんな車プレゼントもらいたいなと言ったのではなく、プレゼントできる人になりたいなと言ったのです。牧師は車に乗ってみたいかい？と尋ねると、少年は大喜びで車に乗りました。
しばらくすると、おじさん、どこどこの通りまで行ってくれる？と頼みました。その場所で少年は車を降りると、おじさん、ちょっとここで待っててね、すぐ戻ってくるから、と言って駆け出しました。
しばらくすると、体の不自由な弟を連れて少年が戻ってきました。牧師はきっと車に乗せてもらったことを弟に自慢したいのだろうなと思っていると、少年は弟に言いました。
すごい立派な車だろ。僕が大きくなったら絶対お前にこんな立派な車をプレゼントしてあげるからな。
プレゼントをもらうことではなく、プレゼントをあげることを少年は考えていました。聖書には受けるよりも与える方が幸いですと書いてありますが、私たちも自分が得することばかり、自分がもらうことばかり考えるのではなく、プレゼントを与える人になりたいものですね。
私たちが与える人になるためには、まず私たちを救ってくださるために十字架の上で身代わりに死んでくださったイエス・キリストという神様の救いのプレゼントをいただくことが必要ですよね。
今年のクリスマス、神様のプレゼントをあなたも発見し、見出すことができるように、ぜひお近くの教会を訪ねてみてください。 今年は12月19日の日曜日、朝10時半からどこの教会でもクリスマス礼拝が持たれます。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜7時からと、翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら、fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは、
この次は
来年1月にまた
お耳にかかりましょう。